The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
皆さんもご存知のように、使徒の働きの2章に最初のペンテコステの出来事が記録されています。その時にペテロが説教をしました。使徒の2章、3章、4章と続けて読むことをお勧めします。これらの章には、機会があるたびにペテロのした説教が記されています。説教の中でペテロは、キリストが救い主である証拠のキリストのよみがえりに注意を向けさせています。これは彼のメッセージの中心でした。実際ペテロや、その他の使徒や弟子たちによって語られた初期の教会の説教は、イエス・キリストの生涯を中心にしたものでした。イエスが来られ、苦しまれ、私たちのために死なれ、葬られ、三日目の日曜日に死者の中から蘇られたこと、それから弟子たちに聖霊が来るまで待つように命じられたこと、聖霊が来られたことを祝うのがペンテコステです。弟子たちが礼拝していたとき、火のように分かれた舌が彼らの上にとどまり、聖霊のバプテスマの証拠として、弟子たちは異なる言語で話し出しました。その当時に知られていた世界の各地から来ていた人たちは、弟子たちがキリストの苦しみと死と蘇りと確かな救いのメッセージを彼らのそれぞれの言語で語るのを聞いたのです。なんと素晴らしい聖霊の臨在の証拠でしょうか。ところでこれは、カリスマ派の教会が語る異言とは異なっています。その時に弟子たちが語ったのは、世界の各地から来ていた人たちが、自分たちの言語だと理解できる言語でした。それは確かに奇跡でした。弟子たちは、聖霊の力によってそれらの言語を話したのですから。彼らはその言語を知りませんでした。彼らは、救いの知識を語るために非常に特別な方法で神に用いられたのです。これは実に素晴らしい神の愛の証であり、聖霊が人々の心にメッセージを送り、そのメッセージの力によって改心させることができるという証です。今日も神の言葉が語られるときはいつも聖霊が伴われます。神は聖霊によって御言葉を聞く人に力を与え、罪を告白し、キリストに立ち返り、イエス・キリストは主であり救い主であると知る改心の経験をすることができるようにされます。ペテロは説教の中で、キリストの苦しみと死と蘇りを、そして裁きの日に主の再び来られることを語っています。彼はほとんどのメッセージを、キリストは主であり救い主であるという言葉で締めくくっています。それは、新約時代の初期の信徒たちが告白した信条でした。新約時代の初期の教会で礼拝の終わりに、ではキリストの弟子になりたい人はいますかと問いました。そして一般的な手順として、キリストを受け入れ、個人的な救い主として信じた人たちは告白をしました。その告白は聖書の御言葉と、キリストの教えを信じるという告白をするクリスチャンの信仰の代表的な3つの信条である、使徒信条やニカイア信条、そしてもちろん、アタナシオス信条よりも古いものでした。これら3つの信条は、この時期よりも少し後、その数十年後に書かれました。その当時に用いられた信条は、イエス・キリストは私の主であり救い主ですというものでした。明らかに正常な精神を持っている人は救い主を欲するでしょう。イエスは救い主で、私の罪を取り除かれると告白したいでしょう。イエスは私を許され、永遠の命を与えられると、誰でもそれは願うと思います。難しいのは、イエス・キリストは私の主ですという部分です。主という言葉は、今日、普通ではあまり用いられませんが、この言葉の意味ははっきりしています。 私を所有している方、主人という意味で、私はその方のものであるということです。それを告白する前に、すべてをキリストに明け渡さなければなりません。一部分ではなく、すべてです。私は牧会をしてもう50年以上になりますが、この間に自分のある部分だけをキリストに捧げるという人たちがいました。例えば、仕事を捧げますとか、体を捧げますとか言います。そして、私の面倒を見てください、守ってください、健康を与えてくださいと祈るのです。また、子供たちをキリストに捧げます。彼らに洗礼を受けさせました。彼らは私のものではなく、神様のものです。イエス様が彼らのうちに住まれ、私の子供たちはイエス様のものです、という人たちもいました。自分の一部、あるいは特定の側面だけをキリストに明け渡す人たちを知っています。けれどもここでお話ししているのは、一部ではなく、すべてをキリストに明け渡すことです。かつて、心以外のすべてをキリストに明け渡した女性がいました。彼女は精神的に非常に苦しい目に遭い、多くの問題を抱えていました。彼女は心をキリストに明け渡していないからだと気づき、すべてを明け渡したところ、平安と安らぎを得ることができました。今日、私が強調している大事なことは、あなたがイエス・キリストにあなたの主になっていただきたいなら、イエスがあなたを支配し、あなたはイエスのものにならなければならないということです。主があなたのうちに住まれるのは、考えや目的や言葉など、人生のすべてを神の御心に従わせて、あなたが生きることができるためです。キリストが主であるとは、キリストがあなたを所有し、あなたを支配し、導くという意味です。ペテロの言う、イエスを主として、救い主として告白するということは、油注がれた方として、預言の成就として、人々を救うために来られた方として、約束の救い主として、イエスを認めるというだけではありません。イエスはあなたのうちに住み、あなたを支配し、用い、いつも完全に、あなたをキリストのものとするということです。あなたの一部が時々イエスのものなのではありません。完全にイエスに明け渡すことが、イエスをあなたの主とするということです。今日、そのように告白しましょう。キリスト教会において、少なくとも年に一回は、すべての教会員がイエス・キリストは救い主であるだけではなく、主であることを告白するように求めることが非常に大事だと思います。イエスはあなたを支配していますか？あなた自身を主に委ねていますか？このことが教会の慣習になれば良いと思います。私たちはキリストに明け渡したものであることを再確認すると良いと思います。これは現在についてだけではありません。多くの人々は過去に生きている場合がよくあります。過去に大変ひどいことをして、許されていることに確信を持てなかったり、苦しいのは過去の報いを受けているのだろうと思ったりします。過去にした悪のゆえに、また誰かを傷つけたゆえに、あまり幸せになってはいけないと思うかもしれません。このように過去に生き、後悔し続けている場合が多くあります。皆さんはそのような人に会ったことがあるかもしれません。そのような人は否定的で、自分に対して怒りを持ち、あまり喜びがありません。ペテロが伝えたメッセージも、今日キリスト教会がなすべきことも、過去についての恐れを除くべきことです。キリストの許しは完全であって、私たちが自分で自分の罪を償うのではありません。けれども罪には結果が伴います。例えば、ウイスキーを毎日2、3合飲んでいた人が肝硬変を患うとします。その人が許しを受けても肝硬変はなくなりません。またあなたが誰かの顔を殴り、その後すぐに悔い改めるとします。あなたが心から悪かったと思い、悔い改めるならあなたは許されます。 けれどもあなたの怒りの結果として、殴った相手の目の周りを黒く晴らすことでしょう。キリストは私たちの罪を許されるだけではなく、過去についての心配や恐れや嫌な気持ちも取り去られます。だから過去を忘れてください。キリストがあなたの過去を取り扱われました。未来に向かって進んでください。未来も恐れる必要はありません。神はあなたと共におられ、あなたを守り、あなたを決して離れず、あなたの面倒を見ると言われるのですから。皆さんにイエス・キリストにあって勇気と確信を持っていただきたいと思います。主が本当にあなたの主であるなら、将来にあっても主はあなたを見守り、面倒を見、支えられます。主はあなたの過去を取り扱われるだけではなく、将来において祝福を与え、導かれます。イエス・キリストは、私たちの主であり救い主であると告白するときに与えられる特権は、なんと素晴らしいではありませんか。過去の問題を解決されるだけではなく、私たちに確信を与えられます。旧約聖書にある私の大好きな言葉は、エベン・エゼルという言葉です。これは、助けの石という意味です。ここまで私たちを助けてくださった主は、これからも助けてくださいます。私たちの面倒を見て導き、祝福を与え、守ってくださいます。これはイエス・キリストを主として、救い主として受け入れた人たちへの祝福です。このことにより、私たちは勇気を持って未来へ進むことができます。皆さんがそのような神の子であることを願います。皆さんは、皆さん自身をキリストに明け渡しました。キリストはあなたのものであり、皆さんはキリストのものです。主があなたを天の家に招き入れられるまで、主に喜んで仕えることでしょう。これは、神の子供が持つことのできる素晴らしい慰めです。過去の心配や悲しみを取り去られるだけではなく、キリストがいつも共におられることを知って、勇気と確信を持って未来を待ち望むことができます。私たちの神は愛の神で、皆さんが素晴らしい人生を送ることを願っておられます。神が共におられるのですから、その確信を持つことができます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。